嘘で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
私は介護家族、今もそうなんですけど、うん、だからすごくわかるんですけど、いやうちねってあのエプロンおしゃれやからカッコつけるために取り上げてるだけちゃうねん。うちはいろんな状態の人が入所してきて、だんだんやっぱり次の住みかやから身体状況が変わっていく中で、おむつをし始めるもう一前つ前の段階のプライドを外す瞬間やと思うねん、手が震えて、気がついたらボトボトこぼしてしまうって、もうしゃあないからあのよだれかけつけるっていうのって嫌じゃないですか、そこで一つプライド捨てなあかんわけですよ、失禁が多くなってきた、失敗してしまう、なんとかパッとしてたけど、もうおむつせなあかんって言われた、それもすごいプライド捨てなあかんわけじゃないですか、そこをうちは大事にしてるから少しでもご本人さんの心が負担がないようにこういう洋服型のエプロンにしてるんですよって言ってもらったら、私やったら絶対感動する、っていうふうに言うんです。
あ、なるほど、
だから自慢してください、もっとって言って、家族にもっと言ってくださいって言って、でもう一つはね、私自身が家族として思うのは、本当に介護施設の情報ってわからないんですよ。外から見てたら、全くわからない。
それは入る前、入ってからも
入る前、
入る前、
入ってからはちょっとずつは分かってくるけど、でもみんな知りたいのは入る前じゃないですか。わからない、私みたいにこんだけ関わっててもわからないし、今現在うちも探してるんですけどね、老健入所中の母をどこに入れようか。
あ、なるほど、
こんだけ関わっててもわからない、なら少しでもわかるツールやと思うんです、こういうのは。何をしてるか、
ちょっと導入してるとかいう感じ、
どういう思いでこれを導入してるんやっていう思い、
尊厳を大事にしてるっていうところへんの目安っていう感じ
ですね。そうですよね、はい、どこでもそんなお金のある施設さんみたいにテレビでコマーシャルバーンと打ってたりとかね、内見会できたりするわけじゃないから、小さいとこでもね、そういうのをパッと見てわかるからね。
デザインもそうですけど、その素材と縫製とかでなんかこだわったところってあります
ね。そうですね、だからうちの元々のプレザ介護エプロンは本当に婦人服の素材なんですね、で、一番主に使ってるのがポリエステルチリメンなんですけど、そのポリエステルっていうのが現場のおっちゃんに言わせると、ポリエステルは宇宙一強いね繊維なんや、でプリントしたらね、体色が少ないんですよ。体色っていうのは退く色で、撥水加工してるんですね。撥水加工も洗濯屋さんで撥水をちょっとかけてもらうとかと違って、生地の状態で高熱処理でかけるので、だから持ちがすごくいいんですね。でこれはかかって3、40回は洗濯大丈夫って言われてんねんけど、その撥水加工してやってて、洗うと撥水は当然取れていくんですけど、取れてもポリエステルチリメンの体色もないしへたらないので、で友達曰く、キクちゃんこれなって、もっと傷むようなやつ作らへんかったらあんたとこ向からへんでって言われたぐらい
リピートがない
ずっと同じ、全然色あせへん、ちょっと考えもんやなと思って、そのプレザ介護エプロンはレディースの考え方で作ってるので、それこそパターンを引いてくださってる方も、岸和田在住のパターンナーさんなんですけど、本当に10万円15万円のブラウスコートを引いてはったパターンナーさんが立体裁断で作ってくれた、ボディに着せてちゃんとチェックをしながら作ってくれた方が、その人も在宅介護を9年ぐらいしてる人なんですけどね。で塗ってるのもそれぐらいのクラスのものを塗ってた工場さんが塗ってます。本当に見る人が見たら、これすごい、袖と後ろ身頃ついてたら3万8000円のブラウスやんなって言われます。でもあまりにもその服に寄りすぎたっていうのもあんねんけどね、施設さんにね、言ったらね、やっぱり思い張るみたい、扱いにくそうと思うみたい、いつものエプロンみたいにガーッと汚れたからバーンと洗濯物を掘り込んでガーッと洗ってっていうんじゃなくて、ちょっと大事にせなあかんみたいな、それがやっぱ負担になる。
それは構わないですよ、別に洗って
ない全然いいです、ネットに入れてね、洗濯してもらって全然大丈夫やねんけども、やっぱそういうのはあるみたい、だから浸透しにくかったよね。
あ、なるほど、
だから今もエンドユーザーさんのプレゼントがほとんどですね、うん、遠く離れたおばあちゃんに誕生日のプレゼントとかお孫さんが、うんうん、そういう、うん、ような、
うん、そうですね、
そう、そういうのが多いです、うん、それでずっとその中間を作りたかったわけです、うん、
あ、はいはい、
もっと施設さんにガンといけるもの、
はいはいはい、
でこれができた、
うん、それがプレタ介護だと
思う、うん、それが
違うんですか、
スミケンさんっていう会社と、スミケンさんっていうのは、はい、おじいさんが立ち上げた会社で、うん、医療介護向けの防水シーツのメーカーさん、
うん、
で広く病院とか施設さんに卸してるリネン屋さんあるでしょ、
はい、
日本の大手のリネン屋さんにそれを卸してるところや、
うん、
だからもう品質はもう保証されてて、うんうんうん、でそこがおじい様が亡くなられて、うん、まあ、ちょっとご両親も蘇生されてね、由美子社長は継がなあかんことになって、うん、でその継がなあかんことになって継いだんやけど、でそこはよだれかけエプロンをまさに作ってたんです、
うん、
なんかできんかなって動いてはった、こっち側、うんうんうん、ほんでもなんかしたいと思って、はい、それの1年後か2年後ぐらいに出会った、
う
ん、でいやそれやったら私もずっとうちのエプロンではなかなか浸透せえへんから、リーズナブルで現場でガシガシ使ってもらえるものを作りたいと思ってたけど、うちのレベルやったら素材がいいのが見つかっても小ロットなんで値段下がらない、一緒にやりましょうって言って、で2年かけて、でその間にあと助成金とかも受けてモニタリング40施設にやってもらったりして、で出来上がったの。これのラインナップがいろいろ、ハッピーなエプロンなので、うん、ハッピーエプと、
あ、それはハッピーエプロンですね。じゃあこれからですよね、展開させていただきた
いね、うんうん、私の中でこういう施設向けのこういうのはもうどんどんスミケンさんでやっていって、はい、うちのはうちので、
はい、
これができたからもっといいの作っていこうと思ってるの、
は
い、もっと高いの、
高いやつ、
もう3万ぐらいのやつ作ったのにもっと服に近い、
あ、それはエプロン、
エプロン、エプロンを基本として、
ね、はいはい、
私らも着れるようなものをどんどんなんていうの、もっとなんていうのかな、アーティスティックに走ろうと思って、もう一点もんでもいいかと思って、もうこっちができたから、
はいはい、
ベストのように、
はい、
あ、今日はちょっとイタリアンやからこのベスト着ようって思えるようなものをそっちで作っていこうかなと。で、うん、こっちはもっともっと、スミケンさんではミチエールというブランドを作ったんですね、うん、介護の生活の中でそれ潤いを与えるようなおしゃれな商品をどんどんブランドとして作っていこうと、うん、これを特化として、うん、あと肩布団カバーもね、はい、実はねこれもね運命で、はい、私もよそから、はい、由美子社長もよそから、
はい、
敷布団の防水シーツは何もでもあんねんけど、掛け布団の防水はないから作ってくれへんかって違うとこから言われた。で私は在宅介護の人やねんけど、うん、やっぱり掛け布団が中まで浸透しちゃったら捨てるしかないと、
あ、そうですね、
そう、寝たきりやからってじっとしてるわけじゃないよ、
うん、
だから結局年に1回ぐらいは無印の布団安いの買って買い替えてるっていう人めっちゃ多いんやで、
うん、
作ってって言われてて、うん、で何回か試作作ったんやけど、うん、結局その製品化するまでのうちが体力がなくて、うん、それも課題として持ってて、うん、ほんなら井口社長も同じようなことを聞いてて、
うん、
作ろうかって言って、うん、そう、それで表が撥水でっていうような、うん、あの掛け布団カバーを作ったんです、うん、で掛け布団っていうのってね、うん、介護部屋っていうところでは、うん、お布団の面積ってすごい大きいでしょ、
大きいですね、はい、
なんか、うん、お布団の柄が壁紙のようじゃないですか、
うん、
それが明るくて綺麗な柄やったらちょっと気持ち上がるでしょ、
うんうんうん、部屋自体もね、
そう、で消臭機能もあるので部屋の匂いも取るし、
うんうん、
っていうのも、
うん、
まあ、そんな商品をどんどん増やしていきましょう、
あ、
でブランド、ミチエルで、ブランド、ミチエルというブランド、そっちで頑張っていこうと、
うん、あ、これからですよ ね、 なんかね、
そうですね、効果、
ね、
うん、検証をね東京の20施設ぐらい持ってあるところで、うん、はいはいはい、やり始めてるんですよ、大学の先生も、はい、っていうのは、
うん、
私は単なるおしゃれって大事だよねって死ぬまでみたいな感じで思ってたけど、
はい、
うちのそのプレタ介護エプロンをね使ってるお客さんからリピートがあった、
はい、
そのリピートの理由が認知症の人が服って思うからこぼさなくなった、
あー、なるほど、
もっと違った使い道で、
そうなんです、
ちょっとシュッとする、ね、
そう、だからあ、こぼしたらあかんって思う、で認知症の人は確実にね不穏な人が座って食べたりとかするしね、
あ、 ちょっと気が引き締まるんですね。
そう、やっぱ服を着るっていう、ね、でね、うちメンズをね、で最初メンズやってなかったんやけど、メンズそろそろやらなあかんなと思ってる時に、奈良のグループホームの人から電話かかってきてね、でその前に私テレビ出てたんですよ、ちょっと、
はいはいはいはい、
なんかそのテレビ出てたのを見て、グループホームのケーマネカなんか電話かかってきて、いや私うち困っててねって、おじいちゃんがいてて、天涯孤独なおじいちゃんがいてて、だけどお金持ちでね、持ってる服が結構ええもんばっかりやねんって、で、ちょっと簡単に洗濯できるようなもんばっかりやねんって、だけど、エプロンしてくれへんねんって、もう外すんやって、で、どんないろんなやつをあれこれ買ってきて、普通のなんていうの、あの台所エプロンみたいなおしゃれなやつを買ってきても外すんやって、で、困って洗えないから匂いが残るやん、そしたら、グループホームやから、みんな歯に衣を着せずに臭いとか言うねんって、他の入居者さんでかわいそうで、もうこうなったら私らが何か作らなあかんかなと思った時に、木本さんがテレビに出てるの見たと、作ってくれへんかって言われて、うちもちょうどメンズ作ろうと思ってて、作りますよ、ほんならどうせやったらそのおじいちゃんに合わせて作るわ、写メ送ってくれへんって、送ってきた写真見てちょっとびっくりして、私が高校の時に死んだ祖父にそっくりやって、
へ
え、源三郎おじいちゃんや、九州のねうちの今の母のお父さんなんですけど、そっくりやんと思って、お母ちゃんに見せた、お母ちゃんほら、あれお父ちゃんの写真なんであんた持っとるとって、違うねこれ違う人やでって言って、これは運命かもって言って、メンズのね、ダンガリーのタイプを作ったんですよ、持ってったの。ピンクのダンガリーとね、ブルーのダンガリーと両方作って、ボタンダウンにしてね、で、それ作って持ってって、なんならね、外しはらへんかった
。そ
っか、
はぁ、
そう、すごいでしょ、
すごい、
外せへんかったって、うん、結局その人はね、その 1,2 週間後に亡くなりはった。
あ、そうなんですか、うん、
だから間に合ったんやけどね、
はいはい、
だから言うてはった、あの結局昭和のおじいちゃんってプライドがあるから、はい、いくら認知症になっても、おしゃれとかじゃなくてプライドが許せへんねんで、エプロンする、
ああなるほどなるほど、
なんでわしがこんなもんっていうのがどっか働くのね、それで取ってしまう、そういうのって、うん、私が最初思ってたっていうよりも、うん、ずっとずっと現場でこういうものが必要な社会ってあるんやなってすごく思って、
今後、はい、キクさん、江川さんも含めて、はい、キクさんも、まあ、トータルでどういう方向に進んでいくかとか、
はい、
ちょっと介護業界で思うところとかあったら最後お聞かせ願いますか。
だからなんかその、はい、最初は、うん、まあ、アパレル的な思考でね、
はい、
あのおしゃれなエプロンがあったら、うん、おしゃれなものがあったらいいなみたいな感じで立ち上げてやってきたんですけど、はいはい、10年間いろんな人だったり、あの施設さんだったり仲間に支えられて実感したのは、はい、本当にたかがおしゃれされでおしゃれで、うん、本当に奇跡が起こるっていうことを、うん、
はい、
本当に心の底から実感したので、はい、もっともっとそういう環境を、日本ではそれが当たり前なんだっていう部分、
はい、うん、
こんなダサいあの介護エプロンつけてるとこなんか日本はないよっていうようなところ、こんな変な色のいろんなものあるじゃないですか、はい、その身の回りのもの、うん、それが快適で過ごせるような社会になっていけるようなところに、私がそこに尽力できたら、その一部分でもいいので私の力が発揮できたらと思います。
今日は株式会社エガモン代表の菊本美和さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。